112の3条ラジオカフェ。この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。12の三条ラジオカフェ、今回のナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本です。お送りしていますこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、京都の地域、町の人の手によって開局しました。今年20周年を迎えましたが、開局以来 NPO 法人が運営している放送局になります。コンセプトにある市民のための放送局を体現するために、この番組では地域で活躍されているさまざまな方が出演し、そのご活動や思いを語っていただきます。私もこんなカミカミな感じでスタートしましたが、私自身もパーソナリティっていうよりはラジオカフェの一スタッフであり、一発信者として頑張ってラジオ番組していきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お手柔らかに。さて、今回お越しいただいたのは、在宅医療に特化した薬局、かりん薬局薬剤師でいらっしゃる小林篤さんです。ようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。かりん薬局の、薬剤師をします小林篤といいます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。本日、動画には映ってらっしゃらないんですけれども、素敵なギャラリーを入れてのお二人で主に話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずはじめに、かりん薬局さん、なんだか可愛らしい名前ですけれども、どういったところにありまして、どういったところが特徴なのかというところを少し教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、かりん薬局はですね、下京区を中心に今動いておりまして、はい、訪問薬局になりますので、活動地域はもう京都中を走り回ってる、
走り回ってますね。
もう
駆け回ってる。
もう朝から晩まで走ってますね。左京区から南伏見区、東山、西は西京亀岡のほうと
かも、亀岡まで
行かせていただいてますね。はい、
最初にご紹介した時に、在宅医療に特化した薬局というふうに私から申し上げましたけれども、そういった薬局自体も少ないんですね、きっと。
そうですね、在宅医療自体は、今始まった医療とかそういうわけではないんですけど、薬局というのが、必ずしも在宅医療だけをするっていう形がないものになりますので、今回特化したということで、私たちはその在宅医療を中心に動くという形でスタートしたんですけど、これをこういう薬局も今後、少しずつ増えていくのかなという感じで今動きを見ているっていう状態ですかね。
訪問薬局とも先ほどおっしゃってられましたですね、これはその一般的なというか訪問じゃない薬局との違いというと、やっぱり外に出るか出ないかみたいなところになるんですか。
そうですね、多分多くの方がイメージされる薬局っていろいろあると思うんですけど、例えばドラッグストアのような、市販薬とか、生活雑貨とかたくさん置いてるような薬局に、そこに調剤する、処方箋を持って行ってお薬を出してもらうとか、あと処方箋を中心に、お薬をもらいに行く薬局さんが多分多いのかなという気がするんですね。
そうですね、処方箋もらって自分が行ってそこでお薬もらうっていうのは割と私自身も一般的な、
多分それがうちらの場合はどちらかというとあまりなくて、僕らの場合はもう逆にお家の方に、お薬が取りに来れない方ですよね。やっぱりなかなかこう動き何かしらの病気があっていけないとかいう方に対してお家に行って、でお家の中のこう薬をしっかりこう見させていただくと いうのが僕たちのやってる仕事になります。
はい、小林さんは、薬剤師でいらっしゃるので、
はい、
そういった他のお薬の管理というかも見られて、こういろいろ分からはることがあって。
そうですよね。なんかあの何が違うんですかっていう話になると思うんですけど、家に行くとね、
はい、
もうびっくりするあいお薬ってね持ってはるんですよ。
あ、特にその在宅で医療を受けはる人は。
そうですね、たくさんお薬が出てる人もおられますし、
はい、
でそのお薬がね、
うん、
どうなんだろうね、みんなどういう感覚か分かんないですけど、
はい、
飲めてるものもあれば飲んでないものもあったりとか、
あ
で捨てたらいいか分からない状態で家に置き去りになってるとか。
じゃあ家にあってもこれ何の薬やろってその方ご自身も。
そうですそうです、うん、多分そういうのが皆さん心当たりがあるんじゃないかなと思うんですね。
うーん、
でね、先生にはなかなかそれが言いにくかったりもするじゃないですか
一番言いにくいですよ
言いにくいじゃないですか、なかなかこう飲めてないっていうのが、
うん、
まあ、言いにくい中で、
はい、
まあ、ご自身のこう健康状態も、まあ、いい状態でねいていただかないといけないので、
うん、
まあ、そういった方のお手伝いというか、
は
あ、それをさせてもらうのに、
はい、
まあ、僕たちが働く場所はお家になってくるわけですよね。患者さんのお家の中でさせてもらうっていうのがちょっと特徴として出てくるかなと思うんです。
うーん、
はい、
もう少しその在宅医療であったり地域医療って言ってもいいんですかね、そのあたりについても教えていただきたいなと思うんですけれども。
はいはいはい、
はい、
そうですね、地域医療っていう広い考え方でとると、やっぱりその医療だけじゃなくて、まあ、介護もそうですし、まあ、福祉っていうものもやっぱり大事になるじゃないですか。
はい、
で医療のだけで見ると当然薬だけじゃないし、いろんな人のサポートがないとなかなかその人一人を支えるっていうのは難しくなるっていうのが多分今地域でいろいろ行われている状況だと思っていて、まあ、よくそれを僕らはそういう地域包括ケアシステムっていうので表現してるんですけど、まあ、いろんな人がちゃんと助け合って支え合って、うん、こうなんていうんですかね、こう、
はい、
まあ、ここにいるお二人も含めてこうハッピーな状態、笑っていられる、うん、楽しんで生活ができるっていうのが当たり前になっていったらいいよねっていうのがこれからの、まあ、国の作りたい方向性だと思うんですね。うん、
はい、
そのためには、まあ、いろんな連携とか、
うん、
まあ、僕たちも全然知らない人がたくさんいるんですよ。
うん、
もう地域を地域歩けばいろんな事業所さんがあるので、まあ、そういう人たちとこう気楽に話せるような関係性っていうのはすごく大事にしたりしてますし、
うーん、
でそれをこう利用していただく患者さんとか地域の方にどう還元させてもらうかっていうのを常にやっていってるっていうのが地域医療の、まあ、原点といいますか。
うん、確かにその病院に行ったら一番知識を持ってるお医者さんがまあ、偉いというかどうしてもこう発言権を握ってたりするけれども、うん、実際に地域で生活してる場面においては、福祉の、専門の方がいらっしゃったり
介護、ね、
介護いらっしゃったりとか、はい、そうじゃなくて何だろう、食事とか普段の毎日の生活でいうと、
うん、
寝ることとかそういうところ全部が、
うん、大事ですよね。
で主体は本人で、
そうですそうです、
うん、
生活が主体になってくると思うし、
うん、
で必ずしもねそれが薬剤師はこうだ看護師はこうだとかそんなことにこだわってても結構やっぱりそういうちょっと曖昧さがないとなかなかうまくいかないところもあって、
あむしろこう曖昧さを残すみたいな
部分の
余裕も
いろんな人がこうできることをやって、うん、地域でこうつながりながら支えさせていただくっていうスタイルが多分あの一人の患者さんを中心にこう広がっていってるっていうのが、まあ、今のあり方かなと思います。
そう考えてくるとそのとはいえあの薬剤師の目から見たみたいな感じでこう質問させていただくと、
はい、
健康って何なんだろうみたいな。
あ、なるほどね、健康ってね本当に難しい、考えるといろいろ定義もあったりするんですけど、うん、でもまあその人がなんて言うんでしょうね、こう まあ、病気を持ってたとしてもですよ、うん、まあ、その人が、まあ、自分で生活に支障なく、
はい、
まあ、それなりに楽しんで、まあ、生きがいを持ってで生活ができているんであれば、
うん、
僕はもう健康と言っていいんじゃないかなと
思ったりしてます。薬を飲みながら
であっても、飲みながらであっても全然
足怪我してても、
そうですそうです、
うん、
もうあのやっぱ病気ってかかるじゃないですか、自分たちも
年取れば。かからない人いないですよ ね
薬はやっぱり飲むと思うんですよ、
うん、
でもそれでも自分で、まあ、不自由はあったとしても、まあ、それなりに楽しんで、
うん、
ね、問題なく自分は健康だよって言える状態であれば健康でいいんじゃないって思ったりします。
さっきあのおっしゃっていただいた具体例、お家に行ったらお薬飲んでないのもあってみたいなのって、はい、例えば、まあ、ご自身の薬局で調合して出さはったお薬が飲まれてなかったとしても、その人が健康そうだったらある意味そこはこういいやんみたいな。
あんまりダメですよ、あんまりそれいいやんっていうのはあんまり良くないんですけど、うん、でもね、逆に飲みなさいって言えますってところも、
そうですね、そこですよね、
あるじゃないですか。でもこの薬飲まないとちょっと今の健康悪くなっちゃうかもよっていうところはちゃんとやっぱ言うんですけど、ね、
なんだろう、逆にそういう時に言ってくださる、
そうですね、
ところがその薬剤師における専門性であったりするし、言い悪いじゃないなって今私伺いながら、二項対立にしちゃうとちょっと違ってくるというか、
そうですよね、
うん、
やっぱりその辺のこうね、やっぱり言わなあかん環境なんだけど、
うん、
まあ、お家で生活してはる中でっていうのは僕たちはやっぱ大事にするし、食べ物にしてもそうだと思うんですよ、
はい、
食べたいけどってなってる状態で家で我慢ってなかなかかわいそうじゃないですかっていう、自分の自由な生活があるのにっていうのはやっぱり思うから、
うん、
悪くならないようには僕ら配慮して接しますけど、まあ、ちょっとここまではいいよねっていうところまではしっかりとこう教えてあげたいというか、
うん、
多分お医者さんも看護師さんらも同じように考えて接してはると思うので、
そういう、
それが在宅医療です
。あ、これが在宅医療、
はい、
逆に、患者さん、その接せはる方から、いやお医者さんなんでこうゆとりにしますんでこうしてくださいとか、そのご家族であったりとか、そういう姿勢でいらっしゃる人も中にはいらっしゃると思ってて、なんかこうそこの本人の決定と逆に専門性のある方に決定権を委ねたいみたいな人との考えとのなんかこうせめぎ合いであったり、
はい
はいはい、もう小林さんのような形で考えで、接してはるとせめぎ合いってあるんじゃないかなって思ったんですけど。
ありますあります。
ありますか。
あります。
ああ、
でもそれはね、その方に合わせてやっぱり飲みたい、ちゃんと説明して安心してこう飲むことに、自分の考えがあるっていう方に対してはしっかりとそういうふうに話もさせてもらいますし、なんて言うんだろう、こうその人に合わせてっていうのもしっかり見るのが僕たちの多分プロとしての仕事の仕方だと思ってますので、そう、なんか何でも許すじゃないですよ、何でも許すとかはないけど、はい、いい加減にはしないですけど、はい、まあ、在宅医療という考え方と、まあ、その方の思いと、で当然薬剤師としての考え方とっていうのをいろいろ重ねて、じゃああなたにはどういう形でいきましょうかっていうのを一緒に考えさせてもらう、
なんか一般的なこうベン図の重なるとこっていうよりはもうちょっと滲んでるんですよね。
そうです、そうです、
実際は
それでいいのじゃないかなと僕自身は思ってますね、
いや、ありがとうございます。ここまでたっぷり伺いましたが、ここでちょっと一息つかせていただいて、
はい、
今回音楽持ってきていただいたのでご紹介を小林さんからお願いしてよろしいでしょうか。
あ、僕はね、今回、ドリカムの何度でもっていう曲を提案させていただいたんですけど、
はい、
まあ、いろんなね状況が 多分繰り返し医療ってあって、まあ、コロナもね最近少し法律が変わってきてますけど、うん、まあ皆さん医療者ってこう自分をこうどう励ましていくかみたいな思いになる時に、まあ、音楽とかすごく支えになったっていうのが、
はい、
この曲は特にありましたのでぜひと思いまして、
はい、それでは聞いてみましょう、はい、お願いします。本日はかりん薬局から小林篤さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
先ほどの曲の紹介の説明、伺ってから聞くと染みますね笑ってらっしゃる。
染みますか。染みますかね
その、コロナ禍、うん、今はまあちょっと脱してきつつある、その何にも分かんなかった時と比べると、
うん、
このコロナ禍真っ最中の時に聞いてらっしゃったと思うと追体験してるようなちょっとだけでも。
そうですね、
うん、そんな気になりました。
うーん、まあでも本当にね、いろんなことが多分分かってきて今があると思うので、うん、まあ本当たくさんの方が頑張ってこられたという背景だったと思うんでね。
うん、
まあ、これからどういうふうになるか分かんないですけど、まあ、もう最近街見るとマスクもね外してみんな、ね、宴会も、
うん、
飲み会もされてるので、うん、まあやっと戻っていけるんじゃないかなという期待感がすごく出てきてるし。
医療現場においては今はいかがでしょう。
まあ、まだやっぱりねおられますけど、
はい、
患者さんとしてはおられますけど、まあ、お薬もだいぶ整ってきてますし、ね、ちゃんとガイドラインもできてきてるので、まあ以前に比べるとやっぱり安心して生活できるのかなと思いますし、
うん、
まあ、あとはそれに引きずられて後遺症的なものとかね、まだちょっと残っておられる人もたくさんおられると思うので、まあ、その辺がもう少し医療として解明できてくればまたより良い生活ができるんじゃないかなと、うん、思いますけどね、はい、
打ち合わせの時におっしゃってられたこととしては元通りではない、
うん、
いろんな意味で、
はいはい、
そのっていうのをもう少しここのラジオでも詳しく伺いたいなと思います。
そうですね、まあコロナを背景にいろんなものがやっぱり変わったんかなというふうには思っていて、うん、まあそれがいい意味で変わったものもあると思いますし、まあ、社会の仕組みに今度、
うん、
戻せないものも多分出てきてるだろうなと思うので、うん、そのまあ、お薬一つにしても、まあ、やっぱりお薬がこう薬局で説明を聞かなくても届くとか、はい、いうのはやっぱりどうなのかなっていうのは思ったりもしていて、やっぱりお薬の説明というのはすごく期待してくれてはる方も多いんですね。で一方でやっぱりもう、あ、いいよこれもう分かってるからっていう人もやっぱり中にはおられて、うん、まあ、これがコロナっていう状況で、まあファックスだけ送られてお薬が届くっていう仕組みになった時に、まあ、どっちが便利かっていう話で社会がちょっと変わってきた感じもしていたところもあるので、まあ、これからやっぱり大事なものはのけて、しっかりとのけて、で便利でよかったものは逆にこう次の社会に生かしていくみたいな仕組みを作らないといけないのかなっていうふうに思いますね。
普通にラジオ局で仕事してる中での話で言うと、オンライン会議がすごく定着していって、便利な一方で、でもじゃあ、これからどうやっていこうかみたいな話をした時にやっぱ対面で会って話すことが大事だよねっていう話が当然上がってくる。でみんなそう思ってるけど、いざじゃあ会議を開きましょう、そういう集まる場を開きましょうってなるとちょっとオンラインでやっぱり。
いやでもね、形あるものをこういろいろね、こう学会とかもそうなんですけど、こういやオンラインで見てるじゃなくて、やっぱりその時に見たものを書いてとか、 ね、いろいろページめくって調べてとかいうのが多分記憶に残っていて、会議もそうだと思うんですよね。こう画面上だけじゃなくて、例えば隣の人と雑談をしてることとか、そういったことがあって多分会議って大事な話がされていると思っていて、
雑談なくなりましたね。
そうなんですよ、
うん、
僕は古い人間だからかもしれないですけど、どうしてもそれがしっくりこないのはやっぱりあって、なんかやっぱ話したいですよね、大事なことは特に。ただちょっと会議です、会議オンラインで済むよっていうのもやっぱり組み合わせていくっていうのも、それはそれで重ねていけばいいと思うんですけど、
大事とは分かっていつつも、いざじゃあどっち選びますかってなった時に、やっぱり便利な方、あるなら便利を選んじゃうって、この人間の心理何なんでしょう。
いや、それが多分出たんだと思いますよ、今回のコロナで。
それがそっか、
はい、
大きく社会のシステムとして変わっていったところが、
そうです
ね、
まあ、それをいい方向に、
はい、
ね、考えていけたらいいと思うし、
地域で一番最初にご紹介の時もおっしゃってましたけど、下京区で、薬局を置いてあることっていうのも、そうなってくるとこう意味が出てきますよね。
そうですね、はいはいはい、下京区でね、なんか、なんか僕らはもう訪問でね、
はい、
やってますけど、なんか訪問してるから来ないでくださいとか、そんなこと全然なくて、
はい、
なんかもうこう気楽に入ってきてほしいなっていうふうには思ってやってるんですよ。薬局気楽に入れます？
いや、私が薬局を利用するときは病院行って処方箋もらってで処方箋もらって、あ、ここ行けるぞって、お薬もらいに行く場所
ですよね、
はい、
多分処方箋がないとっていうのはちょっと僕としてはあんまりしてほしくなくて、まあ、どっちかっていうと、こうちょっとこうこの今の状態どうなんか聞きたいんだけどとか、
はい、
なんか病院に行くとね、今いろいろまあ聞かれたり、大層になるのも嫌やから、一回ちょっとこれ見てもらえるとか、そんなことを、こうちょっと薬局に行って教えてほしいみたいなんで入ってきてもらえるのすごく嬉しいんですよね。
それ難しくないですか？どうしたらいいんだろう。薬局って、そうか、薬って書いてるから、より薬にを求めに行くところっていうイメージがあるかもしれません、私の中には。
そうですよね、多分ね、
はい、顔もネットで調べますよね。
あ、
ね、
そうそう、
今の子、今の若い人たちだったらネットでね、
はい、
調べたりとかもできるし、そう、そうなんですよ。だからなんか本当にこう安心できる場所であり、何かそこに行ったらちょっとこうネットじゃなくてこう欲しかった情報が得られるみたいな、相談できる薬局でありたいみたいな、
そういう場は欲しいです。やっぱり何か起こった時とか何か起こってないかもしれないけど、
はい、
ちょっと不安やなとかいうことを、どう調べるかっていったらやっぱりネットで調べるんですよね、私なんか。
確かに、
そう、そこですよ。
それが場があって行ってで話せるってなったら、
そう、Google 先生に負けない、
打倒
打倒 Google 先生じゃないですけどそう、
かりん薬局さんとしての目指すところも、ではそういったところにあります
か？そうですね、本当に身近なことから、
はい、
まあ、例えば認知症のこともそうですし、まあ、ご家族の方の思いとかも聞けるだけでも全然いいと思いますし、で、まあ、そういうこと、がんとかね、終末期の方の、まあ、どう向き合い方とかも含めて、なんか僕たちが経験させていただいていることが少しでもちょっと情報としてお役に立てるんであれば、提供させていただきたいと思ってますし、
今のお話を伺って、 私の中のイメージで一つ増えたのは、こう医療だったら1対1患者 と、はい、ケアする医療従事者の方、だけれども、もっと気軽にってなったら、そのご家族であったり周りの人が話を聞く場もなんかできそうですね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、あの本当にその方だけじゃなくって、うん、それを支える皆さん、
はい、
それはもう医療職も介護職も含めてなんですよ、うんうん、だから本当に介護職の方とかでもすごく悩み持たれてると思うので、もし僕らのところで聞いてちょっとでも参考になることがあるんであれば、
うん、
もうぜひ来てください、
うん、
もうなんぼでも手止めてくださいっていう感じ
ありがとうございます。私の中でも一つこう薬局医療に対する向き合い方が変わりました。本日
ありがとうございます。
ありがとうございました。もう残りエンディングの曲が流れてきましたが、最後に何か一言あれば。
あ、まあ、まだ、まあ、私たちの薬局はね1年ちょっと、
はい、
開局して1年ちょっとなんですけど、まあ、たくさんの薬局が、まあ、頑張ってる中で、まあ、僕たちは在宅医療特化型としてやってるんですけど、まあ、ぜひなんか相談事とか何でもいいですし、ちょっと話したいっていうことがあれば来ていただけたら、まあ、楽しいスタッフが歓迎しますので、はい
はい、本日はかりん薬局の小林篤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。